おはようございます。先週木曜日でしたが、首都圏が雪に見舞われました。この礼拝堂も2度となりました。昨年の夏には真夏日とか35度を超える猛暑に責められ大変参ってしまいました。それなら涼しい寒い方が楽だなどと言っていた私でしたけれども、しかし今は寒くて実は弱音を吐いています。皆さんはいかがでいらっしゃいましたでしょうか。どうぞ大事を取られ、この冬を乗り切ってください。お祈りをしております。さて、聖書が表す神様は、私たちをただ見ていてそのままとされる神様ではいらっしゃいません。私たちの幸いを、そして最善を願われ、いろいろな方法で絶えずご自分を表していてくださいます。私たちに神様の愛はどれほど大きいかを表されました。人となられた神の御子であるイエス様のご生涯は、私たちを愛される神様の愛に満ちておられました。人々を深く憐れみ顧みてくださいました。病める人々を癒されたり、苦しむ人々を解放され、孤独にある人々に近づき友となってくださいました。私たちの救いのためにご自分の命まで十字架で捧げてくださいました。それは天の国の姿でした。救い主イエス様が私たちを招かれ、近づいたと明らかにされた天の国のことです。イエス様は父親の職業を継いで家計を支えておられました。大工さんでした。住宅建設も随分なさったんでしょう。建築する土地もよくご覧になって、安心安全な家をお建てになられたと思います。イエス様はこのようなお話をなさいました。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。そして雨が降って風が吹いても倒れなかったと話されました。一方、聞くだけで行わない人は砂の上に家を建てた愚かな人に似ているとおっしゃいます。雨風に遭うと倒れてしまうと警告なさいました。おしゃらんとされていることは、私たちの大切な人生という家を建てる上で、建っている土地、土台は何になっているかを考えさせ、揺るがないものを選びなさいと教えるためでした。その土台とは、救い主イエス様と、イエス様が語られる御言葉です。そのことに心を向けてお従いすることです。私たちはこの言葉を聞きます。悔い改めよ。イエス様がおっしゃる意味は、単に反省するとか後悔するとのことではありません。方向転換をして天の父なる神様のもとに戻り、帰ってくること、そしてお従いするという、とても積極的な言葉です。自分自身に心を向けていること、そして自分に自信を持つこと、これも大切でしょう。人間社会に向き、今まで歴史を通して作り上げてきたことに信頼することも大切でしょう。しかし、そのこと以上に、イエス様が示される天地創造された父なる神様に心を向けることです。 このように教えられました。このことこそが最も揺るがない岩のような土台です。地上であっても天の国であっても変わらぬ土台です。平安と幸いです。ある国で体験したことでした。車で進んでいくと大きな川の岸に着きました。水は一筋も流れていません。近くにはコンクリート製の橋が壊れて転がっていました。考えていた以上の水が流れ橋を壊したのでしょう。しかし橋をもう一度建設するような様子がありません。仮設の橋もありません。結局川底の乾いた泥の上をくねりながら走って渡りました。残念でつらいことですけれども、頼っていたものが予想しなかったことや想定した以上のことが起こり、簡単に崩壊してしまうことがあります。果たして揺るがない土台に立っているのだろうか、私たちは今問われています。イエス様は弟子たちに期待されていることがありました。イエス様が湖のガリラヤ湖のほとりを歩いておられました。近づかれたのは2組の兄弟たちでした。4人です。共通している職業は漁業、漁師さんです。まずペテロとアンデレです。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた、こうあります。弟子として声をかけられたのは漁師さんでした。魚を取る漁師です。イエス様は人間を取る漁師にされるとおっしゃいます。漁師にするとの言葉はペテロやアンデレには分かりやすい言葉です。今までと同じ漁師。しかし魚を取ることから人間を取ることになりますと、このようにおっしゃいます。魚を取ることは経済活動、生活のために行うことです。しかし人間を取ることは人々が揺るがない人生の土台に立てるようにする働きです。救い主イエス様のもとに導く働きです。自分のためでなく人々の幸いのための働きです。彼らが長年費やした漁師経験でできることとも思えません。しかし彼らは一人ではありません。彼らに声をかけられたイエス様が励まされ、共に働かれるからできることでした。私たちに経験がなくとも教えてくださいます。そして共に働いてくださいます。今感謝していることがあります。教会の皆さんが働いていてくださることがあります。子どもたちや大人の人々のために心を砕き祈っていてくださることです。大変励まされています。そして大切なご家族、友人たちと交わり、イエス様に心を向けてくださるようにと語られていることです。大変力づけられています。感謝をいたします。そのことは主イエス様が喜ばれ、応えられ、共に働いてくださることです。主のお名前をあがめ褒めたたえます。私の妻が天に召されて間もなく10年になります。その8年くらい前になると思います。彼女は以前所属していた教会の婦人牧師を助け、教会に仕え、 教会附属幼稚園経営にも携わっていました。その牧師が天に召され、またその直後に起こった困難な事態に出会っていました。その時妻はこの聖書の言葉に心を動かされました。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいでした。そしてさらに導かれ、後ろを押された御言葉が、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようでした。ペテロとアンデレ兄弟のように従いました。イエス様が励まされ支えてくださったからでした。進学校に進み、卒業後は日野原記念上尾栄光教会に教師として招聘され、教会にお仕えしました。1年の短い期間の奉仕でしたが、教会の皆さんに祈られ、共にイエス様の福音を人々にお伝えする人間を取る漁師の働きができ、幸いのことでした。突然の難病に打たれ、入院は短期間でした。病床でもう一度教会の皆さんと共に奉仕をしたいと叫んだ最後の言葉が、聖書の言葉、立ち上がったでした。従おうとしました。しかし叶いませんでしたが、そこにも救い主であり復活された主イエス様が共におられ、彼女は平安に召されていきました。さて、すぐに従ったペテロとアンデレでした。もう一組の兄弟もイエス様のお声に応えて従いました。ヤコブとヨハネです。船と父親とを残してイエスに従ったとあります。従うことをまず決断しました。父親を残します。しかし他の聖書から母親も健在であることがわかります。後にも船はありました。ですから親孝行、船の管理は誰かの助けを得て彼らは果たしていました。私たちがイエス様に呼ばれたら即お答えをして行動しようではありませんか。お従いするなら、私たちを取り巻く環境や条件をも整え守ってくださいます。イエス様が喜ばれます。恵みと平安、喜びの実を得させてくださいます。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。そして彼らは従った。主にお答えしようではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちのために御子イエス様の命と引き換えに救い出して神様の子供として迎えてくださった大いなるご愛に感謝いたします。弟子たちを人間を取る漁師にされたように、私たちもあなたのもとで働く人間を取る漁師としてお持ちください。そして御子イエス様により、どのような時にも守り導いてください。私たちが家族や友人たちを愛し、困っている人を助けることができるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。